エレミヤ書31章から31章31節から34節まで。主は言われる。見よ、私がイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を立てる日が来る。この契約は私が彼らの先祖をその手を取ってエジプトの地から導き出した日に立てたようなものではない。私は彼らの夫であったのだが、彼らはその私の契約を破ったと主は言われる。しかしそれらの日の後に私がイスラエルの家に立てる契約はこれである。すなわち私は私の律法を彼らのうちに置き、その心に記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となると主は言われる。人はもはやおのおのその隣とその兄弟に教えて、あなたは主を知りなさいとは言わない。それは彼らが小より大に至るまで皆私を知るようになるからであると主は言われる。私は彼らの不義を許し、もはやその罪を問わない。アメン。本日はこの聖書箇所より新しい時代の始まりというタイトルで西郡牧師にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。今日もこのようにして皆さんと共に礼拝をされることができることを心から感謝いたします。今日与えられている聖書の箇所、エレミヤ書の31章31節から34節、この聖書の箇所から今日は新しい時代の始まりという題でメッセージをさせていただきます。アドベントの第、2回目の日曜日ですね、クリスマスを待ち望んで、クリスマスに関係のある聖書の箇所を開いて、そこから味わっていきたいと思っています。皆さん2週間前に、洗礼式がありました。素晴らしいですね。本当に皆さんの中で、私も洗礼を受けたい、私も洗礼を受けます、そういう方々がさらに起こされていったらいいなというふうに心から願っていますけれども、洗礼を受けた方々には教会からですね、聖書をプレゼントしています。でこの聖書ですけれども、この聖書ってとても分厚いですよね。本当に分厚い書物ですね。中学校の時に学校で、私は子供の時から教会にいたんですけれども、中学校の時に学校で読書競争みたいなのがありました。何ページ本を読んだ、ということで競争、それを積み上げていって競争したことがありました。今考えると、先生に踊らされた感じはするんですけれども、何の意味があったのかなというふうに思うんですけれども、でもですね、私も頑張りました。それほど本を読む方ではなかったのだと思いますけれども、それなりに頑張りました。でその読書競争はですね、ただページ数を稼げばいいという競争だったので、そうだ、僕は毎日聖書を読んでいる、それをカウントすればいいと、それを入れた覚えがありますね。読み終わってからでなくても、読んでる最中の本でもいいって先生が言ったもんですから、そんなゆるゆるなことだと思うんですから、本当にですね、聖書を読んでるって、何ページって書きました。皆さん何ページか分かりますか？聖書って何ページあるでしょうか？聖書って何ページくらいあるか、訳によって違いますけれども、皆さんの聖書何ページあるでしょうか？最後のページを見ると、私の聖書は409ページって書いて、409ページって書いてあります。新約改訳聖書を使っている方は500ページくらいでしょうかね。新教堂訳聖書はやっぱり450とか500とか、そんな感じでしょうか。でこれだけ分厚くて400ページとか500ページ、ちょっとそれはないなというふうに思ったんですけれども、 ただ実はですね、400ページというのは新約聖書だけです。聖書はもうね、知ってる方々もたくさんいらっしゃるので、もうそんな当たり前のことって思われるかもしれませんけれども、でもですね、説明させていただくと、聖書はですね、バーッと読んでると、千何百ページまで行ってからまた1ページに戻ります。で、その1ページに戻ったからあと1ページに戻ったからところからあとが新約聖書です。で、それまでが旧約聖書です。旧約聖書って何ページくらいまでありますか？新約ページより、新約聖書と旧約聖書どっちが多い？まあ、これ教会来てる方はね、もうご存知かもしれませんが、旧約聖書の方が多いんです。旧約聖書の方が多いんですけれども、このどれくらい多いか、2倍くらいか、いやもっと多くてですね、実は旧約聖書は新約聖書の3倍あります。もっとかな、私の訳の聖書だと1326ページまでありますね。ですから全体の4分の3が旧約聖書で、4分の1が新約聖書。この日本語の聖書、私はですから、ね、これ足してですね、1326足す409で1735。私もこのその時代も、私中学校時代もこの聖書を使ってましたから、1735って書いた覚えがありますね。覚えがあるわけじゃないですけど、とにかく書きました、足して。ですから中学の読書競争で聖書読んでる1735ページ稼ぎました。何の意味があったのかなと思いますけれども、中学生の男の子ってそんな感じですね。中学生の男の子っていうのは競争が大好きですから、もうとにかくたくさん読む、たくさんページを稼ごう、頑張った覚えがあります。まあそれはいいとして、今日皆さんと考えたいのは、どうして分かれているのか。旧約聖書と新約聖書がどうして分かれているのか。で、旧約と新約というとですね、ひらがなでわざと書いたんですけど、これはもう英語にすると、英語で説明するの難しいと思うんですけど、このですね、新約と旧約があって、この、時々ですね、この訳の方を、トランスレーションの方を書く人がいますね。新約聖書ってこの訳の方。でもこれ間違いです。これ何かっていうと、新約聖書と旧約聖書って何かっていうと、この約束の訳です。もっと言うなら、もっとふさわしい言葉を使うならば、契約の訳。契約。それは神様と私たちとの間の古い契約と新しい契約ということなんです。そしてそのことが、古い契約と新しい契約があって、旧約聖書は古い契約、古い約束で、新約聖書は新しい契約、新しい約束、そのことが一番クリアに書かれているのがこの、今日読んでいただきましたエレミア書の31章の言葉なんです。今日はこの聖書の箇所から神様が、特に新しい契約の方、新しい契約でイエス様による新しい契約によって何をされたのか。この旧約と新約はね、このイエス様の誕生によって真っ二つに分かれているわけですよ。イエス・キリストの誕生によって真っ二つに分かれているわけでありますけれども、イエスの誕生によって新しい契約が結ばれた、イエス様によって新しい契約が結ばれた、それがどんな契約か、私たちと神様にはどういう約束があるのか、そのことについて2つのポイントでお話をさせていただきたいと思うのであります。第1のポイントに行きます。第1のポイントは、罪が許される恵みということです。罪が許される恵み。神様は新しい契約を結ばれる。それはどういう契約かというと、34節の言葉でありますけれども、34節の後半です。最後の一文ですね、最後の3分の1くらいでありますが、私は彼らの不義を許し、もはやその罪を思わない。私は人々の罪を許すよ。そういうふうに言うんですね。まあ、これもさっきと同じでですね、時々誤解されることがありますね。この許すという時に、こっちの漢字の許すを使う場合があります。でもそれはパーミットです。パーミット、この罪を神様はパーミット、これは間違いです。神様が罪を、もう私はね、人間の弱さ知ってて、人間が罪を犯すなんて、そんなの当たり前だから、
私はそんなの許してるよ、パーミット、それ違います、それ違うんです。でこれは許すって、この漢字を書きますけど、これはですね forgive、 起こしてしまった罪、犯されてしまった罪をないことにする、それがなかったことにする、それが forgive ですね。そしてここでもはやその罪を思わない、もう忘れてしまう。皆さんね、許してても忘れられない時ありますよね。許してる、許したよって。でもね、あなたね、あなたこのあの時にこう言ったんだよね。ことあるたびに出てくる。そういうことはよくあるんですけれども、でもですね、そうじゃない、神様。あなたは、私はあなたを許したけど、あなたは昔こんなことやってね、こんなことやってね、こんなことやってね、こんな勝手なやつだったよねって神様全部覚えてて、チクチクチクチクやるかというと、そうじゃなくて、神様は許して、それをもう思わないんだ。忘れてしまったんだ。そういうんですね。この違い、とても大切です。パーミットとフォーギブの違い。神様は決して罪を、この、許して上の方の意味で許してはいません。何をしてもいいよって神様が言ってると思ったら、それは大きな間違いです。私は罪を気にしてない、だから何もしてもいいんだよと神が言ってると思ったら、そうではなくて、神様は罪を許すんだよと、あなたのことを許すんだよ、犯してしまった罪を忘れるんだよ、なかったことにするんだよ、そういうふうに言ってくださるのであります。あの古い契約、これはですね、新しい契約でそういうことをしてくださるということです。古い契約はどんな契約だったかというと、32節に出てくる契約ですね、言葉ですね。32節、この契約は私が彼らの先祖をその手を取って、連れて行った、エジプトから、エジプトの地から導き出した日に立てたようなものない。だから古い契約、どういう契約だったかって、こういう契約じゃないよ、あの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した日に立てた契約、それは簡単に言うと、この戒めを守りなさい、そうすれば祝福を得ますよという契約だった。皆さん、あのね、教会、キリスト教とか教会、キリスト教って言葉を使いたくない人もいる、時々いる、私はあんまりあの、キリスト教って言葉で言うのはちょっと抵抗はあるんですけど、でもですね、あの 社会学部だって、社会学勉強したので、社会学的にはやっぱりね、キリスト教はキリスト教なんですよね。で、あのキリスト教なんか教会、あの会議室だと思ってる人は結構いる。これをやんなきゃいけない、これを頑張んなきゃいけない、こうしたら神様が喜ばれる、そういうふうに勘違いしているこの人々が結構います。そういうふうに思われて、いや、あのね、昔の明治時代でしょうかね、あの酒飲むな、タバコ吸うなの、なんだっけ、八祖教ですか、八祖教は、なんとかなの忘れちゃいましたけど、その、ああ、めんどくさい、めんどくさい、本当にめんどくさい宗教だなって、そういう言葉がありましたね、そういうふうに思われてたんですよ、あれをしちゃいけない、これをしちゃいけない、それが大切だと思って。違うんです。違うんです。神様の言う通りにすれば祝福される、喜んで、それは古い契約なんです。それはもう私はその契約、もうそういう契約じゃない契約、新しい契約を立てるよとおっしゃったのが、神様が私たちに与えてくださっているこの新約の罪が許される恵みなんです。皆さん、私たち神様に従ったらって祝福される、神様の言うことを聞いたら祝福される、でも問題はそれが守れない人間の弱さ、罪深さ、それゆえに守れない。このさっきの32節の続きを読むと、私は彼らの夫であったのだが、彼らはその私の契約を破った、夫婦みたいなもんで夫と約束をしたんだけど、この妻の、これ、この話だと妻の方ですよね、このあなた方は私の契約を破った、あなたは私を裏切った、そういうふうに神様は私たちに言っている。 守られなかった、 守れなかった、だからその契約が無効になってしまった、いや祝福を得られなくなってしまったというのであります。それだから、だから私はあなたを捨てるじゃなくて、これ大切ですね、もうあなたは破ったから私はあなたを捨てる、そうじゃなくて、私は新しい契約を結ぶのだ、契約立てるんだ、それが罪が許されるという契約でした。そしてそれはこの短い方のね、後ろの方の新約聖書に丁寧に丁寧に明らかにされているのでありますが、イエス様によって与えられる許しであり、悔い改めて神様元に帰ってくるときに与えられる許しなのであります。この言葉が新約聖書の中にもこの引用されているんですね。このエレミアの予言はどういうことなんだったよということを言っているところがある。ヘブル人への手紙の10章、ちょっと長いんで、あの開きたい方は開いてくださってもいいと思うんですけれども、ヘブル人への手紙の10章の10節から22節です。ヘブル人への手紙の第10章の、12節から22節。しかるにキリストは多くの罪のために一つの永遠の生贄を捧げた後、神の右に座し、それから敵をその足台とするまで待っておられる。イエス様は人々の罪のために永遠の生贄をさ、これ十字架のことですね。イエス様が十字架にかかって生贄となってくださった。そして今は天に帰って、待っていてくださるんだ。彼は一つの捧げ物によって清められた者たちを永遠に全うされたのである。聖霊もまた私たちに証しをして、私がそれらの日の後彼らに立てようとしている契約はこれである。引用ですね、今。主は言われる。私の律法を彼らのうちに与え、心に与え、彼らの思いのうちに書きつけようと言い、この後。さらに、もはや彼らの罪と彼らの不義と思い出すことはしないと述べている。これらのことに対する許しがある以上、罪のための捧げ物はもはやありえない。もうイエス様は私たちのために死んでくださったから、もう私たちはもう捧げ物を捧げる必要はないというのであります。兄弟たちよ、こういうわけで、私たちはイエスの血によってはばかることなく聖所に入ることができ、これキーワード、はばかることなくですね。はばかる、遠慮することなく、怖がることなく、ということです。彼の肉なる幕を通り、私たちのために開いてくださった新しい生きた道を通って入っていくことができるのであり、さらに神の家を治める大いなる祭司があるのだから、良心はすすがれて、心はすすがれて良心の咎めを去り、体は清い水で洗われ、真心を持って信仰の確信に満たされつつ御前に近づこうではないか。だから神様に恐れないで神様のところに行くことができるんだってですね、このやっぱりキーワードはこのはばかることなくですね、このとこですね、はばかることなく、私たちは怖がらなくていいんだ、恐れなくていいんだというのであります。もっと一生懸命、ちゃんとやんなきゃいけないんだ、そうじゃなくて、あなたはあなたのまま神様のもとに出ていけばいいんだというふうに聖書は語るのであります。イエス様がご自分を犠牲として捧げてくださったことによって、その血によって新しい契約が立てられて、罪が許されてもう思い出すことはないと言われてるんだから、恐れないで、もうもうちょっとやん、もうちょっと勉強しなきゃとか、もうちょっとわからなきゃとか、もうちょっといい人間にならなきゃ、そんなの全然必要ない。いや、もちろん全然必要ないと言っちゃいけませんね。ってもう勉強したらいいんですよ、そしてもう求めたらいいんですよ、そしてもう本当神様に喜ばれる歩みをしたらいいんです。でもそれがないと神様に前に出られないかって、そうじゃなくて、本当にこの私たちははばかることなく大胆に神様の前に出ていこう。これが神様が私たちと結んでくださった契約。だから私たちにとって大切な何かというと、神様に喜ぶように頑張ろうと。そうじゃなくて、もう何も恐れなくて、恐れないで、こだわらないで、はばからないで、神様の前に行こうよって、それが大切。罪は許されるわけがない。本当に許されること、本当のことを言うなら、パーミットもフォーリブも本当はされない、アウト。でもその罪を何とかしようとして、神は一人子イエス様を送ってくださった。それがクリスマス。 一番大切なものを私たちに与えてくださったのであります。そして一つも罪がないイエスが私たちの身代わりとなって死んでくださった。それによって私たちの罪が許されて、これがフォーリブですね、許されて私たちは正しいものとして、罪のないものとして認められてるんだ。だからビクビクしなくていい、恐れなくていい、大胆に歩んでいこうって、大胆に歩んでいこうって聖書の中に何回も出てくる言葉ですけど、それなんでこんなに出てくるかというと、やっぱり私たち大胆になれないから、大胆になれないから、もうやっぱりちょっと遠慮したり、もうなんかちょっとやっぱり自分はダメなような気がしちゃったり、もう恐れるな、はばかるな、もうそのまま行けよと、神様はそのまま来いよって私たちを招いてらっしゃる。ローマ人への手紙の8章の15節、あなた方は再び恐れを抱かせる奴隷の霊を受けたんじゃないって、イエス様信じました、信じたら新しい鎖がたくさん、もうこっちにも縛られて、こっちにも縛られて、もう私はもうがんじがらめでしんどいです、そのためにあなたは救われたんじゃないですよって、あなた方は再び恐れを抱かせる奴隷の霊を受けたのではなく、こたる身分を授ける霊を受けたのである、その霊によって私たちはアバ父よと呼ぶのである。いいですか、神様信じたらビクビクしてダメなんじゃないか、ちゃんとしないと神様に叱られるんじゃないかなんて恐れなくていい、まあ、今日はいませんけど月報に娘があの証しを書いてくれましたけど、神様に対して頑張れば認められる、いい報いを受けられる、そういうふうに思っていたって書いてありましたね。だから頑張った、神様はその神様に、だから神様に従ったのにどうしてこういう結果になるのって、もう本当に思ったって書いてありました、まあ、ちょっと脚色したかもしれませんけど、そのことが書いてありましたね。こんなにしつこいくらい耳にタコができるくらい、このそうじゃないよって言ってるのに、一番そばで聞いている娘がそうなんだなって、本当にまあちょっと衝撃を受けたんですけれどもね、私たちなかなか難しい、やはり世の中で学校で職場で頑張れば認められる、成果を上げれば認められる、そのような社会に生きていて、どうしても神様の関係の中にもそのようなものが入ってきてしまう。幼子のように神様の前に出ればいい、幼子のになって神様の前に出ればいい、本当に神様は私たちを喜んで迎えてくださる、受け入れてくださる、抱きしめてくださる、住んでくださる、そういう方です。それが新約で、それが神様の新しい約束です。私はこうするんだよって神様が約束してくださってるんだから、私たちは本当にそのまま神様元に帰っていこうじゃありませんか。今年の御言葉もう一回言いましょうね。あと1ヶ月になり、1ヶ月2週間3週間になりましたけど、今年の御言葉、真理はあなた方に自由をさせるであろう。皆さん、あなたは自由でしょうか。あなたは自由でしょうか。イエス様と共に歩んでいる自由を経験していますか。ああ、神様と共に歩むって本当に自由なんだなってことを経験していますか。私たちはいろんな戒めに縛られるのではない、そうではなくて、イエス様によって自由を与えられて、喜んで感謝して、主に身を委ねることができる。信頼して出ることができる。本当にそのことに感謝していきましょう。2番目のポイントに進んでいきましょう。2番目のポイントは、心に神の言葉が書き入れられる恵みということです。そしてもう一つのことが書かれています。もう一回エレミア書の方に帰っていきますけれども、エレミア書の31章の、33節の言葉ですね。しかし、それらの日の後に私がイスラエルの家に立てる契約はこれである。すなわち、私は私の律法を彼らのうちに置き、その心に記す。 私たちの問題は、私たちが神様に従って歩みたいと思っても私たちのうちに力がないということでした。でも神様は私たちのうちに、いやもう許されるからね、許されるから、何でも許されるからって、じゃ あもう本当に神様のどうせ許してくれるからって 4D はいつの間にかパーミットになってしまう、そういうことあるかもしれませんね。でもそういうことじゃないです。神様は私たちのうちに力を与えてくださる。内側から神様に従いたいという思いを与え、その力を与えてくださるのであります。よく描く絵ではありますけれども、私たちと神様との間の関係が壊れてしまった。ここに人間の罪があって、神様は清い神様で、神様と人間の間の関係が壊れてしまった。これが私たちがイエス様を信じる前の状態であります。でもイエス様が十字架によって私たちの罪を背負ってくださった。イエス様の十字架によって私たちと神様との間の関係が回復するわけであります。罪の問題が解決、取り除かれて、私たちが神様とつながることができる、この関係が回復するのであります。その時に神様はこのつながったパイプから聖霊様を送ってくださると聖書は語っています。神様が聖霊様を与えてくださって、ここに癒しを与え、力を与えてくださるのであります。先ほどローマの8章の15節のよう、言葉のように、奴隷のようにビクビクするんじゃなくて、神の子供として神のとの生きた関係与えられる。この神の子供っていうのは、神の、15歳の子供とか、神様の5歳の、10歳の子供とかじゃなくてですね、神様のベビーですよ。神様のベビーだって。ベビーっていうのは、本当に親の体にベタってですね、本当に身を委ねて、その中で生きていけるものですね。私たちは、この聖霊によって、聖霊様が、与えられることによって、私たちはビクビクビクビク神様の前に出るのには、ビクビクね、子供たちの中で本当に親がカリカリカリカリしてたら子供たちビクビクビクしますよね。ああどうしたどうしたどうしたどうしたらどうしたらいい子がビクビクビクビクしてしまうかもしれない。でもそのために神様は私たちを神の子にしたんじゃない、そういう関係へと私たちを神様との関係を持ちたいと願ってらっしゃるんじゃない。本当に赤ちゃんがお父さんお母さんに体を身を委ねて、本当にそこに信頼して歩んでいくように、そのように歩んでいくようにと聖霊様を注いでくださってるんです。だからここで本当に小さな子供がですね、やがて立って歩いていくように、そしてこのお父さんお母さんと共に歩んでいくように、私たちが神様に従った歩む力が与えられていくのであります。御言葉が分かり、イエス様の十字架の恵みが分かり、神様の愛が分かり、そしてそこにあふれる恵みが分かっていくのであります。そしてそれによって力が与えられるんです。もう一箇所聖書を開きましょう。コリント第二の手紙の3章の 5から6節、自分自身でことを定める力が自分にあるというのではない、ね、自分は何でもできるかって、そうじゃないって、自分はやっぱり弱いんだって、ここにパウロ、このパウロという人が書いたんですが、パウロは言うわけでありますが、私たちのこうした力は神から来てる。そう、私の力は神様から来てるんだって。神は私たちに力を与えて、新しい契約に使えるものに、ごめんなさい、2ページ目ですね。神は私たちに力を与えて、新しい契約に使えるものとされたのである。それは、文字に、使えるものではなく、霊に使えるものである。文字は人を殺し、霊は人を生かすって。ごめんなさい。文字は人を殺すってあります。怖い言葉ですね。文字は人を殺すって。この旧約聖書の言葉、この言葉に従っていきなさいという世界に、この手紙を書いたパウロは生きていたんです。でもそれは人を殺すものだったというんです。この言葉に従ってきなさい。そうすれば大丈夫だよって。いや、それは人を殺すもんだって。自分の力でやろうと思ってもできない。自分を殺して無理やり、 この書かれていることに従っていこうとする、そういう生き方は人を殺すんだって。皆さん、無理して、あなたが無理して、苦虫を噛みつぶしたような顔をして、それで何が楽しいんでしょうか。クリスチャンだなんて言って、クリスチャンだからあれしなきゃ、クリスチャンだからこれしなきゃって、しなきゃいけないことを心がいっぱい、しなきゃいけない、そういうことで心がいっぱいになって、そんな生き方をしていて、周りの人が、ああ、イエス様を信じるってすごいなぁと思うでしょうか。文字は人を殺すんです。こういう生き方すると神様喜んでくださるよと言われて、頑張ってそういう生き方をしようとする生き方って、その人自身を殺し、周りの人々のことも殺すんだ。そうじゃない。イエス様によって新しい契約をいただいて、聖霊様によって心の内側に神様の律法が書き記される。何が神様が喜ばれることなのかが書き記されて、そのように生きたいなって、そのように生きる力があって、自分のやりたいこと、生きたい生き方を我慢するんじゃなくて、本当に自分の心の中に神様に喜ばれることが自分の喜びになっていく、そういうものへと変えられていく。3章の17節にはこう書いてありますね。主は霊である。そして主の霊のあるところには自由がある。先ほどの、ね、真理はあなた方を自由にするって言葉につながっていきますけれども、主の霊に満たされると自由にされて、自由に喜んで従っていくことができるようになる。皆さん、この神様と共に歩む歩みというのはクリスチャンの歩みの醍醐味であります。先ほどね、賛美しながら本当にそうだなと思いました。主の愛に満たされて私は今日の日を歩む、この喜び、この愛を、この喜び、この愛をって、本当にそうだなと思いました。この喜び、この愛を、この伝えるためにって、神様と共に歩む歩みって本当に素晴らしいんだって、こんなに素晴らしいんだって、与えられてる。私たち、それを経験させてください。皆さんの中でもしもそのところで苦しんでる。ああ、私はイエス様信じたけれども、罪許されたことは感謝だけど、でも私の生活は喜びにあふれてないなって。もしもそういう戦いを経験していらっしゃるならば、それはまた神様のチャンスです。神様があなたをさらに深い恵みへと招いていらっしゃる。この喜び、この愛を誰かに伝えるために私は生きてるんだって。そういう歩みを私にもください。私もください。ね、この地上の生涯、もうめんどくさいから早く向こうに招いてくださいよって、そういう気持ちになることもあるかもしれない。でもね、神様はもっと私たち一人一人にこの地上で神様と共に歩むのがどんなに喜びがあり、感謝があり、戦いもあるでしょう、悩みもあるでしょう。でもその中で神様が共にいてくださることがどれほど力かってことを経験してほしいと思っていらっしゃる。皆さん、私たちが歩んでいく中でね、問題がないわけではありません。失敗をしないわけではありません。クリスチャンになったらもう二度と失敗しなくて。私もそれを夢見たことがありました。もう二度と失敗をしない。もう本当にそういうなんかちょっと嫌な思いも湧いてこない。もうちょっと、まあ、お兄弟の話をすると弟とよくしょっちゅう喧嘩して、もう二度と弟のことをいじめない。そういう、このいうふうになることを期待しました。でもやっぱり戦いはある。困難はある。自分の力にがっかりしたり、自分だけじゃなくて他人の姿にがっかりしたりすることもある。でもこの方が共にいてくださる、この方が支えてくださる、この方が日々御言葉にやって養ってくださる、この方が主よって祈ったら聞いてくださる。祈るときに神様答え与えてくださる、平安与えてくださる。本当に 内側に力を与え、無理をして一生懸命なんじゃない、内側からの力で歩むことができる、そのためにイエス様は来られたんです。そのためにイエス様は私たちこの世界に飛び込んできてくださった。それがクリスマスです。私たちのために身代わりとなって十字架にかかってくださって、私たちを解放してくださったんです。聖霊様を注いでくださったんです。そのように道を開いてくださったんです。そこまでしてくださったのですから、私たちがまだせにゃならん、ね、何とかしなきゃいけない、これしなきゃいけない、あれしなきゃいけないということとのレベルで生きていたらそれはもったいない。イエス様の払ってくださった犠牲を思うと申し訳ない。これ契約ですから、神様一方的にこう言ってくださってるんですが、私たちもお答えすることが必要です。神様は忘れるって言ったんだから、私たちが自分の方でうじうじうじを持ってたりするんじゃない。私はあなたを許すっておっしゃったのか、ありがとうございます、いやそんなそんなあなたに許してもらう資格なんかありませんよって、そんな資格なんかあるわけない、もともとないのに神様許してくださった私たちはもうそのまま神様ありがとうございますってお答えすればいいんですよ。感謝すればいいんです。そのように恵みに感謝する歩みをさせていただきましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、ありがとうございます。クリスマスがやってきます。このクリスマスの時、私たちにあなたはどんな思いで一人イエス様を与えてくださったのか、そのことをお話しすることができました。神様、あなたは私たちに自由を与えるために、私たちを解放するために、私たちが恐れないで、はばからないで、あなたの前に行くことができるために、そして私たちが喜びにあふれて、感謝にあふれて歩んでいくために、私たちを招いていてくださること、この新約の恵みの中に招いてくださっていること、そのためにイエス様を与えてくださったことを感謝いたします。私たちがそのお招きに応えて、神様、御言葉通り恐れないで、はばからないで、神様あなたの前に出ていくことができますように、あなたと共に歩み喜びに満たしてくださいますようにお願いを申し上げます。感謝してイエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。